あ、録音始めちゃった。
はい。
はーい。
フェス。フェス、フェス。ネックフェス。ネックフェス。ちょっとちょっと自動ロックなしにしとこう。OK。
Yes。
Yes。
あ、ちょっと。よっこら。ネックフェス。
ネックフェス。Yes。フェス。
Yes。フェス。
Yes。フェス。
Yes。ネックフェスでは、センピーチャンネルも、
はい。
何かをします。
なんでしょう。皆さんのご疑問にお答えはしません。我々がやりたいようにやります。
何します？
そうね。そうだよね。
乗っ取ります？
乗っ取る。本会場？
ネックフェスを？
ネックフェスを。
なるほどね。
俺らが元のネックフェスや
つ。こっちは。
俺たちが。俺たちこそがネックフェスだ。
よいしょ。か
ぁ。傷を作る。
確かに。傷跡を残しに行きたい。ま、もう二度と開催せんからなって言わすぐらい
か歴史が残る
ように、そう
歴史が残るようにね、説明が明かした作らなきゃい
けない。ここは
入らない、
めっちゃ美味しくない。
マジでエビさん美味しいの、よく買う。
ゲマさん、エビさん誰なんですか。
あんまり好きじゃないです。お祭りの
格好せん
とかもあんまり
食べない。お祭りのやつはちょっとね、お外で食べるんじゃない、ちょっとタコせんは、
お手はなかなか食べ
ずに、ちょっと汚れちゃうからね、いろいろ
めっちゃ割れんやん、
うん、
食べるし、
そうそうそう、
うまい、
せんべい
美味しいよ。
あんばん
は口のなんかなくなってから喋ってください。
うん、
焼きたてを食べてみ
た。あ、美味しい、
うん、
焼きたてのせんべい、
そうい
いっすね。
でもせんべいってなんか焼きたてよりも時間を置いた方が美味しくなるんだっけ。焼きたてをどうなんだっけ。どうなんだ、
焼きたてはなんかあれなんじゃなかったっけ、うん、そのまだあんまりパリッとしてないんじゃなかったでしたっけ。
あ、全然柔らかい、
はい、
うん、
確か、
うん、ちゃんとこう乾燥させた本が
ポテポテ焼けみたいなさ、
うん、
田舎のおばあちゃんがさ、
あ、はい、
七輪とかでこう、
あ、いいね、
焼いてるやつを食べた、
うん、
お米を多分伸ばすんでしょうね。
田舎の人は昔はね、僕がもう小学生ぐらいやから、もう何年前かな、30年ぐらい前かな、
うんうんうん
うん、の姫路から出てる紀新線っていうローカル線に乗って、そのおばあちゃん家
行く、カメラだ、
はいはい、
そのローカル線でストーブがあって、
うん、
スルメとか焼いた
ら
乗ってはる人が、
うん
うん、ああいうのもうなくなっちゃったな、
今これはね、カメラが起用したところだからです、ね、
大丈夫ね、
うん、よっぽど田舎の方行かんと、
うん、
もう一人もないかな、
誰も気づいて
ない、ストーブ自体まず、
そうそうそう、
いやまずストーブ自体も、
うん、
の上で何か焼くとかさ、
はいはい、
夜間で、まあ、保湿のために湯を貸すとかさ、
もうないもんね、
ないというか、そのもの自体がなくなってってるから、
分かる分かる、
だって学生その小学校とかさ、
うん、
共通になかったストーブ、
あとあった、
ストーブじゃなくて、その、うん、でっかい、さっき言ってたのぐらいの
なんか丸っこい
丸っこい感じで、そのどって真ん中になんか引き金網みたいな引きを置いて、
そうそうそうそう、
ここダメだよ、
うん、あったあった、
で、
なんかチャビンじゃないですか、夜間多い、
あったあった、
給食の時の、
うん、
食パンに針金クリップをこうフックにして食パン引っ掛けて、あのストーブのところに反対側を引っ掛けて、あのストーブで食パン焼いてました
すげえ
そこまではしなかったけど、
うん、そこまではしなかった。
ほら、あの、言うたら、給食で食べる食パンってね、あの、言うたら、まあもちろん、一回焼いてはいるんですけど、
う
ん、その後ね、あの、トーストする前の、
そうだね、食パンだね。
そう、食パン状態で来るじゃないですか。うん、あのままでもいいけど、うん、
焼きたい
わ。やっぱ焼いたやつも、これまたうまい。
またお届けしていくわけです。カメラもいろいろと。
焼いたりしてました、それで。
もうないだろうね、
はい、今はもうないでしょ。
むしろ、むしろってか、やらせてもらえないだろう、ね、
多分。
ちゃった。
今日スペースやってない。
今日はやってない。
そうですよ。
今ちょっとコメントにね、あのスペースやってるのかなって言ってたけど。
ちょっと前回は試してやってたけど。
あ、でもあの後に、
うん、
たまたま、昨日かな、
うん、
僕あの、昨日か一昨日か、うん、家帰って、うん、なんとなくその、あのツイッターポチポチやってたら、
うん、
あの、なんか両生類さんのアイコンがチカチカ光ってて、なんだろうと思って、ポチって押したらスペースやってますって書いてあって、お、両生類さんのなんか唐突に無言作業スペースみたいなの始めてて、なんだこれと思って入ってみたら、本当に無言で何の音も聞こえなくて、なんなんやろこれって思いながら、でもまあ僕もちょっとね、もうなんなら今からご飯食べようかなぐらいの感じだったんで、まあいいかと思ってそのままご飯食べようとしたら、なんか急にマイクが、多分マイクオフにしてたんでしょうね、それで。だからマイクオンになって、なんで入ってきたんや。
まあ確かにな、入ってきた人のアイコン出るから、多分それ一人だったでしょ。
そう、僕一人でした、入ったの。他誰も入ってなかった。なんで入ってきたんや言われて、返事しようにも、でもあの、ね、あのこっちの声聞こえないんで、どうしようかなと思ってたら、あのマイクの許可が来ましたって来て、マイクオンにして、お久しぶりです。めちゃくちゃ久しぶりに両生理さんとちょっとスペースで会話をするっていう。
そこに入ったら聞けたの
よ、二人の会話。そうそうそうそう。
二人が裏で、
あの、1時間ぐらい喋ってましたよ。
みんな喋ってたよ。
はい。あの、なんなら僕、あの、そのまま、ちょっとあの、パスタ食べるんで、あの、マイクオフにしますねって言ったら、うん、ええよ、俺しかおらんから、つって。ずーずーって。パスタ食べながら。
ようやる、なんか、ええやん、ざざんやん、つーなの。
ヨセルさんはこうカタカタカタってなんかタイプ音がちょっと聞こえてくる。僕はもうあのパスタすする音が。
じゃあ誰かが聞いてたら分かるの？
分かる分かる。
あ、なんか人が入ってくるとまたその人のアイコンが出るんで。
はいはいはい。誰も来なかった。
あのアザラシソフトの方で、あのたまにそのリプライくれるユーザーさんが、うん、あの一瞬入ってすぐ出て。
誰がこれ今？聞いちゃダメだ。
言われる500円ですね。やっとるね。ここまで行くと辛いんで、
締
めた
の
が良かった
ですね。面白いね。そういう。
普通前の方やね。
結構ものの方。
私という
か、
こちらの方は色2枚取ったりとか。
あ、やろうと思ったらできる。
あんだけなんかね、短くって現場さん自身も
色2枚だ
ったりとか。銀ちゃんもそもそも罰ゲーム決まってたりとか、いろいろあるんで。
プリンとかさ、アイコンがさ、薄くなってしまうの。
そう
なんか、うん、このアイコンに新しくアイコンを変えたんだけど、うん、昔からのアイコンのアプリをそのまま持ってきたんだけど、はい、そのアプリがアップデートしてくださいって言うから、ね、それを仕事する瞬間にそのアプリがアップデートできないっていう、毎回全部アプリがアップデートボタンを押してもアップデートされないから、毎回アプリを消して入れ直さなきゃいけないって作業が発生してるから、
うわ、めんどくせえ。
ツイッターとかそのログインしなきゃいけないやつに関して、うわ、めんどくせえと思って今増えてる状態が何個かあって、だから2台持ちがもう全然離れないっていう。
あ、
昔の方だとすぐログインしたりアップデートできるから、
うん、
確かにいいや、うん、新しく変えたのに2台持
ちが頑張ってちょっと上手な俺決めた
ら、そういうことになるよね。
はい、皆さんも最後までお付き合いください。
やった方が楽なのは分かってるんだけど、めんどくさいんだよな。
スタジオ漫才のコーナーから参りましょう。いきますよ、せーの、ベビーガフ
きたきた
カールがね、
おう、あ、きっとゆうちゃんが下持ってきてくれますね。はい、ということでこのコーナーでは番組が配信されているアイダーネクストの原画家が皆様のアンケートをもとにイラストを描いていきます。描かれたイラストは番組終了前に公開しまして、本日も視聴者プレゼントといたします。
こうやってさ、例えば、うん、この前のその、
なっております。ツイッターのアカウントですが、先輩の公式でや
ってくれるのは先週私と一緒に、ね、罰ゲームを頑張ってくださった真由先生
です。公女ちゃんのアカウントで、スペースを始めて、
はい、
のスペースのコーナーに、あの先輩のピーちゃんのアカウントが入って、会話ができる状態になってた。なんか一応なんか決まりみたいなのがあるのかな。だからピーちゃんのやつで本当はやろうとしてたけど、それでできなかったから。そう、コウジョちゃんのアカウントで自分でやって、
のびのびと書いていただければ
って言ってましたね。
そういうことね。
はい。はい、では、じゃあ今日のね、キャラクターのアンケートで決めていきます。
難しいね。
まずは、キャラクターを。
気持ちよかったかね、やってて。
よかった。
下げ詰まれる感じ。ビシビシ姿勢が
何がキャラクターですか。
こやしゃ
こやしゃ、
うん、
何じゃあかよ、
そしてミクだ、
ミク
こやしゃ
こやしゃ
かよ、あれこやしゃだったんだ。あ、そうか、なんか一瞬バンド系でこやしゃ書いたことあるのか、シャフト系だから
書いた気がしますね。
あるんじゃない、あるぞこれは。
ミクもあったような気がしますけど、
まあ多分変わってんだと思うけどね。
もうなんか変わった時が、
うん、次で、
うん、次のやつになったんじゃない
。うん、
はい、はい、さあまずは
こやしゃ
キャラクターですね。
ミク、
この後シチュエーションも決めていきます。ゆうちゃんにまず誰を描いてほしいですか。
さあどれだ、
お願いいたします。
かよ
かよ
火曜票が入りました。これ金さんやったらこの票が
もしかしたら生きてくるかもしれない。いやいやいや、ストップって言ったの現場さんじゃないですか。
あれ
僕入れるつもりなかったのに。
ほら、
おお、これは
これは
これは多分、
いやいや、この1票じゃ変わんないですよ。
変わんない
変わんない、本当かい。
あの、もしかしたらミクの方に入れてたら、
うん、
同票になったかもしれない。
まあではどんな回を書いてほしいかというところ
カヨはね、おっぱいがでかいからね。
でかい、
でかいカヨ。
そう、
でかいよ。
おっぱいがでかいからね。
おっぱいがでかいよ。
おおよよよよよよ、これはいいシチュエーションじゃないですか、カヨちゃんの。
お、なんだったっけ？
今日は、今日は。
半分
こって意味あるよ。半分、あ、今のジェスチャーで半分って分から
ない。俺と今で同じ気がついてるね。これおっこやろ。
どこが半分。
いやでも今回のね、お題はね、カヨが一番可愛かったと思う。
あ、
かもしれない。
確かに
カヨはそうね、
ちょっと正当派、そう、
正当派って感じだね。
ミクとコヤシャも可愛かったとは思いますけど、
うんうん、
ちょっと、あ、なんか増えてる。
パピコ、あ、なんでパピコ増えて
る。はい、何それ。
こんな、こんなのはなかったぞ。
パピコさ、こうでラッパする人ネタ知ってる。
知らない。
じゃあ、やっぱ世代なんだよ、あれはね。もう、だから僕らの世代、上の世代、僕も知らなくて、うん、それをやってる人がいて、芸人さんがやってて、
うん、
知らんな、そのネタと思って。
知らん。
世代がもっと上らしいやろ。パピコを躊躇しながらこう、ラッパする。
全国か
よ。かよ。前も見たな。これ確かなんかいちご味なんだっけ。
そう、いちご。超いちご味ですよ。
味いちご味。
パピコやん。
え、嘘。ちょっと待って。パピコなの。
おいおい。
ちょっとちょっと。打ち合わせと違うよ。
やりやがったぜあいつ。
打ち合わせと違うよ。
何のために我々は考えたの。
え、ちょっと待って。行ってこようかな。
これは大丈夫ですか。パピコでいいのか。
どうして歯になってしまったの。歯はこのままだから
。もうイチゴが余計なことするから。
全くもう、でもさ、なんかさ、も
う
さ、めちゃめちゃになってる。
どういうこと。どういうこと。
一週間なんかで浮いてかんと。
おい、濡れてる。あれじゃないですかね、多分上のその
クリーム入りましたけどね、
うん、結露的な紐が溶けて。
その通りです。じゃあ早く先週あんなことしません。はい、
え、結局パピコにするんですか。
パピコにするしかないよ、選ばれたんだから仕方ないよ。カヨ
とパピコを半分ということで、
これよろしくお願いします。カヨにパピコを半分か
し
ようか、カヨがパピコを半分かしよう
か。小屋さだったら小屋さからもらいたかった。
あ、
ミクはミクはミクはくれる方かな、うんうん、
食べてて分かって食べる。
カヨ。
はい、まずはベースさんでは。
カヨは。
連覇役のかさねさんと、そして空間役のはるかさん。
カヨはあげたいですね、カヨに。
いかだれたはるかさんの恋しめラジオのラジオ CD ボリューム2がご予約受付中でございます。
今月7月29日に新
発売から今までよろしくお願いいたします。
僕も集中したい。
半分越しに行ったよ、パック。
入ってないのに、ほんまに。
あっち行ってた
の。多分なんか
してた。MIG さんがいらないことを言ってましたよね。
いらないこと、いらないことって言われてるよ。いらないこと。
いらないことしてましたって言われてましたよ。
はい、
それ、10円玉とかないと開かないです
よ。オーマイガ
ー。てか、そこちょっと拭くだけでも、手間がかかるね。
じゃあ置いといていいんじゃないですか。
びちゃびちゃで。
いやで、別に僕らがどうこうしたわけじゃないですしね。
まあそれは確かに。
ていうか、その辺にキッチンペーパーあるんで、多分それで拭いたらいいんじゃないですかね。
あ、キッチンペーパーある
ね。ありますよ、そこに。アルコールティッシュで冷蔵庫の中というよりは、水分的なものは
使っていいかしら。
いや、いいんじゃないですか。そ
して、キレイにした彼女、
このね、3ヶ月連続リリースのね、工場発売中となっております。パッケージとダウンロードどちらもございますので、ね、おうちでポチッとダウンロードでね、使うことができます。
ゆうちゃんが書いてるのに
机ごと移動、
ちょっとずつこうゆうちゃんが横に
ちょっとごめんよ。
はいはいはいはい、
あいよ、
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 こちらなんですけれども、頭ストップとプラス
ワンからの発売、腰は治ったから
話せ、治った
ので、
そのキッチンペーパー、うちにあるやつと同じかも。汚な、ボロボロじゃん。
頼め。
山井さんは優しいですね。そうやってちゃんとなんか綺麗に下げようって言って。
まあお茶もらおうからね。
あと2本しか入ってないのに。お茶もちょっと補充しないとダメですよね。
そう、先週5本持ってきた。4本か4本来たんで。でも全然足んない。
牧村はずき、すごい大きいおっぱい。
おなみとかなねは、
オッケー、オ
ッケー、オッ
ケー、オッケー、オッケー。
でもサブキャラで出てくる子はメートル級おっぱいって書いてた。100センチ超え。
先輩史上初のメートル超え。
いや。
ネクストン市場、
いや、ネクストン市場は多分ね、いや、まあ、ネクストン市場ちょっと分かんないですけど、アザラシソフト市場は多分2人目。アルセスカが、ロイヤルガーデンのアルセスカが100超えてるはずなんで、ロイヤルガーデンのアルセスカと、多分このマキマハズキのちょっと名前忘れちゃいましたけど、人が100センチ超え2人目な気がする。
マキマハズキのハズキちゃん、
はずきちゃんは100センチいってない。
はずきちゃんね、おっぱいでかいからね。
でかい。ゲームさん大丈夫ですか、それ。
大丈夫。
本当に、いや、やれます。
大丈夫。
ゆうちゃん危ないですよ。
はいよ、はいよ、はいよ、はいよ。
あー、入った入った入った、素晴らしい。あ、かりんちゃん、そのパッケージが
かわいいね。
いや、いいね。
かわいいね。
山田さん、それは入れ替えるんですか、結局。
よし、戻そう。
かなり大きい
ですよ。あれ、コウちゃん、怒られるの。入れ替えるって言ったやろ。
こちらは、特殊の新宅単品もありますが、こちらはプレミア
パス。蓋あかんかったから、
つって。ゲーム本編にある鈴くりかりんちゃん。そして、今回の の趣味の新作、そしていろんなグッズがのぼろばらっとついてたり、あとはソング CD、ね、がついてたりというのも、それのパッケージも、
ね、あーそっか、今月は古戦場があるのか。
柱なければ入ってないんで、ね、逃
げるね。
柱なければ
バラバラという新しい古戦場を走り終えた菊氏は本当の古戦場、
本当の古戦場というものを来月のこの時間ここに来てください。本当の古戦場をお見せします。
お見せできないんですけれども
古戦場ね、
こちらも今月
古戦場から逃げる。
いやでも僕今回の古戦場ちょっとね、
そうなんですよ、
箱をいっぱい開けなきゃいけないんですよ。
なんで
転生機集めなきゃ。
ああなるほど、最終っていうか100レベル120から130かな。
いや限界超越はねでもしない、まだ限界超越はほったらかすし、僕はもう先に極みスキンを取りに行くんで。
あ、そういうこと。
そう、青くなります。今回の古戦場で、うん、足りるんで。
あら、とうとう青くなっちゃう。
そう、青くなります。
これはいいことだね。
そう、青くなるとね、じいさちゃんのおっぱい大きくなるんでね。
え、そうなの。
そう、あの絵はだいぶこうお乳が強調されている絵なんで。
超越するの、お乳。
そう、お乳が超越する。
あの久々に会ったらめっちゃ乳でかなったな系って体験したことある？
あのゲームのキャラクターとかで、
そうアニメ漫画とかでもよくあるやんか、うん、何年か越しに会ったらお前めっちゃ乳でかなったな
っ あーっていうのが、そのリアルでそういう経験ありますかってことですか？
そうそうそう、
あのね、何年か越しに出会う女性がいない。
リアル、
何年か越しに出会うリアルの女性がいない。
わかる。
要はあるパターンか。だから本当に学生の頃とかの会ってた子が、
そうそうそう、
急に大人にな
って、大人になって会って、うん、おい久しぶりって言って、お前めっちゃ胸でかなってるやんみたいな、うん、そもそも学生の時の子に合わない。
自分があるだったら
な。
ないよね。
いや僕ね、あのたまたまね、それ今日実はちょっとあの朝来るときにね、
うん、
あの自転車漕ぎながら思ってたんですけど、
はい、
中学校の時の、まあ、中学校以前の友達ね、
うん、
もう全滅ですよ。もう連絡取ってる人ゼロみたいな。いやまあ一応一人ね、一番最近まで連絡取ってた子はいますけど、でも5年6年ぐらい前かな、結婚式の時に呼ばれて結婚式行って、うん、それっきりかな結局。毎年ねお盆になったら、
うん、
今東京の方に住んでるんですけど、うん、毎年お盆になったら大阪帰ってきて、
うん、
あのこっち帰ってきてるから遊びに行こうって誘いが来て、
うん、
ほな行こうかって言って一緒に遊んでたのに、ある時から急にねお盆に帰ってこなくなったんですよ。連絡なくなって、あーまあなんかあったんかな、忙しいんかなとかって思ってたら、うん、結婚しはって、こいつ俺じゃなくて女を取りやがったなと。もうだってあの結婚式の時でね、うん、こう新婦と新郎の思い出の写真とかがいっぱい映像になってね出てくるわけですよ。もういろんなとこ旅行行ってる映像がね流れるんで、あお盆こっちに帰ってこんと旅行行ってたんやなっ
つって。いいね、
寂しいな、寂しいな。
そう、友情か、やっぱり友情なんてものは儚いんだ。
そう
も、専門学校の友達の、
うん、
そこで知り合った中でファイナルファンタジー11のメンバー、
はいはい、
まあ、今でも仲いいんだけども、そのリアルで会ってるしゲームの中でも遊んでるメンバーがいて、うん、まあ、その中の一人の一番の俳人が、でも一番ちゃんと仕事もしてるけど一番の俳人が結婚するってなって、
あ
そうそうそう、で分かったで電話来たから行ったの、
うん、
結婚式、
うんうん、
でまあうちらというかその FF11 メンバーは言うたらお宅5人が、その子はその
陽気くエアコンの、あのマスかわいいマスコットキャラがおるところで勤めてるから、もうすごい大きな会社で、まあ、立派な人たちが来るわけよ、うんうん、その中にオタク5人のその FF の世界から抜け出してきたよ
片手に剣を持ち、片手に杖を持ってる人もいれば何かしら清掃じゃん召喚獣連れてる人もいると
そんな奴らが
そんな入っていくわけよ。で入ってって、でまたその子はもうわざとやけども、まあ、一人一人来た子人の名前を自分たちの結婚ムービーの中に流しはんのよ。
あ、はい、
そうそうそう。で、なぜか知らんけどね、うん、俺のところだけ、うん、その昔 FM のコスプレをしてたっていうかで、その写真を載せやがってもう失笑ですよ。
いやでもね、僕もだからそれ結婚式ね、その呼ばれたんで行ったんですけど、うん、あのまあ、東京の方にだから今いるんで、東京の方で結婚式があったんですけど、うん、もう大阪から行くの僕一人だけで、あもうもちろん新婦は一目も見たことないんで、うん、その時初めて会うわけですよ、知らない、うん、新郎はまあもちろん知ってますけど、うん、あの言うたら会社の人たちがね、向こうも来てはるんで、周り知ってる人一人もいない。あの唯一知ってるのはあの新郎側の親族だけみたいな。新郎側の親族のことだけわかるみたいな。他の人誰もわからん状態で、しかもなんかあの同じ職場の人と結婚したらしいんで、だから新婦側のまあ友人関係とかになってくると、まあちょっとお互いのところでね、わかんない知らない人もいるかもしれないですけど。もう言ったら
会社みたいな、
会社の人たちはもうみんな2人とも知ってるわけなんで、あの新郎側は基本的にその会社の人たちがバーって来てて、うん、新婦側はなんかお友達が来てはってみたいな感じだったんですけど、あの記念撮影みたいなね、うん、あのあるじゃないですか、だからあのまあ、丸々会社の人たちどうぞみたいな感じで、あの新郎側の席の人たちがゾロゾロゾロゾロって行って、あの会式場の半分 の、うん、あの新郎側の人たちが入ってる席の方、うん、あの親族と、うん、僕離れたとこに僕が一人だけテーブルにポツンって残って
親族ですけどみたいな、
あのねなんならね、だからもうあのもはやその新婦側の人たちは、うん、あの人 なんで前に出ないのぐらいそんな感じですよ。
それ辛いやな、正直。
いやもうちょっとね、うん、あの
ちょっと考えてくれないとね、
そう
なっちゃうから、そう
そう、うん、でもだからそれを察して、あのいやめちゃくちゃ仲良かったんで、うん、それを察して、あの新郎側のあのお母さんがね、うん、あのこっち来て久しぶりって、はいはい、もうだからもう前行ってる時に僕はだからもうそれでもう新郎のお母さんと仲良く喋るお久しぶりです、今何してんのとか聞かれて
こういうこういうゲーム作ってます
こういう会社で働いてますみたいな、アプリとかも作ってるんですよっつって
セーフですね、セーフです、
そうさっき LINE スタンプリリースしたんですよコロケンって言うんですけどねとかっつってセーフですね、いやまあでもね良かったですけどね、あの
まあでも
ね、結婚式はねとてもいい空間、そうあれはね、一人、僕一人でしたけど、いやでもね、その新郎側の、あのその会社の人たちがもうめちゃくちゃいい人たちばっかりで、もうあのだから子供の頃どうだったのとかっていろいろ聞いてもらったりとかして、だからもう今会社だったら今こんな感じなんだけどとかって話とかしてもらったりして、もうめちゃくちゃ良くしてもらったんで、まあ、だからあくまでねそういう人たちのところに入れてもらったっていう感じだったんですけど、
そういうところ行くとさ、もうあの社会人としてのレベルの差がさ如実に出るよね
いやもうそこはもう頑張って取り繕う
僕らほら社会人なんで、
そう社会人、
社会人、
向こうからしたらあのこっちが変にボロ出さなければ分かんない
から確かに
そう、
でもやっぱ違うってからさ、こっちはこっちでその特殊なやつだから、あっちの下も気になってるのもはずだから、
そうそうそうそう、
いや別にだから下にこう下に行かなくていいんで、うん、僕らは僕らで堂々とこういう会社でちゃんとお金稼いでますって、
そうそうそう、
働いてますってっていうのをアピールしていけばいいだけど、
いやゲームクリエイターやってますとかって言ったらもうみんなうおーって なるわけですよ。
そしたら化粧
だけ？何のタイトルってもう絶対聞かれるじゃん。
あ、もう聞かれるから。いやでも、いや今ちょっとやってるやつはね、ちょっと主婦義務があるんでとかっつって。
あ、それも俺も同じこと言った。
いや、もちろん守秘義務ありますからね。
ありますよ、ありますよ。
まだちょっと言えないんでね、まあいろいろあるんで。
それこそあれなのか、サベットのタイトルをちょちょらっと軽く振った時に、あれ知ってるって言われた時の全部見つかる。
ヒュッヒュッ。まあ、そんな感じのことがありましたね。で、高校までの、高校行ってからの友達、
うん、
もう全滅。高校行ってからの友達も全滅。なんなら一番仲良かった子一人以外はそんなになんかあんまり仲良くなかったけど、その一番仲良かった子はもうもうお空に行っちゃったんで。そう、もうだからもう高校だから、中高全滅みたいな。まあ中学校のさっきのね、結婚したやつは連絡取ればもしかしたら勝てるかもしれないですけど、全滅して、で中学校ぐらいの時にネットゲーやってた時の友達、北海道に住んでた友達も昔何度かやり取りしてて、1回だけこっちに来て、
うん、
一緒に遊んだこと1回だけあるんですけど、その子も結局もう連絡今取ってないんで、いやー久しぶりにちょっと話したいなって気がするんですけどね。でも連絡取る手段がないんで。専門学校行ってからの友達もみんなこっちにいないんで、基本的には。
その前回僕さ、その昔の友達何してるかっていう話で、はい、大学時代にとか高校が同じ高校で大学も一緒に行った子がいるの、
うん、
でその子が、今何をしてるかっていうと、まだ勤めてるかな、パソコン工房っていうところに、
あ
れはまだもうそこで勤めてるはずなんだ、地元のね、うちの、うん、そこ僕前勤めてたよね、
うん、パソコン工房、
ね、そこになんかいるらしい、帰った時に見かけたの。
じゃあもう10年選手
なんかそこにいろいろ、僕がいる時にいなかった、僕がいなくなった後に多分入ったんだと思う、うん、でたまたま帰った時に店行ったら、うん、あれなんか見たことあると思って、
うん、
あいつじゃねってなって、その時の大学の時に言ったんですけども、うん、その子がの、大学時代一緒に遊んでたりする時に、うん、その子は家でパソコンに向かってイラストを描いてたんですよ。
なるほど。
お
その子は、僕はイラストは興味なかった、描くこと自体も知らなかった、
はいはい、
たまたまその大学で一緒に遊べてた時に家で何かやってるから、何してんのって聞いたら絵描いてるって言われて、へえそんなこと行くんだって言って、そこから興味出て絵を描き始めて、私が普通に絵を描く方に行っちゃって、
就職して、
そこは僕のなんかそう勤めたところに行くっていう、あ面白い感じのなんかね、
こうぐるっと逆転して
なったなっていうので、
両方
思い出した、そんなことあったな、
両方も立派なお仕事やったね、
うん、
もしかしたら、ね、趣味とかでまた絵はずっと続けてるかもしれないですね、その方も。
不思議な感じやね。
不思議な感じや。
うん。
もう、だから僕も専門学校までの友達、大阪にいないから。みんなだってどっか行っちゃうんだもん。
でもうさ、こっちの業界でやっていける人なんてね。っ
ていうかね、やっぱ専門学校。専門学校はね、やっぱちょっと本気で取り組んでる人じゃないとね、やっぱなかなかこう就職とかもね難しい。1
割ってとこちゃうかな。
だからね、結構やっぱその実家の方にね帰っちゃう人が多くて、もともとねその仲良かった子たちがね、そのまあ滋賀とか、
はい、
兵庫とか、
うん、
京都とか、まあ近畿圏内ではあるんですけど、まあ大阪の外からね、周りから来てる人たちがやっぱ多かったんで、まあだからみんな大体ね卒業して実家帰っちゃって、でたまにだから連絡取るぐらいで、
うん、
そう思うとね、やっぱそのつながりって結構維持しようと思わないとすぐなくなっちゃうから大事だなと思いますね。
夢をね、
岩子飯、
好きな仕事をするって多分ね
難しい
よねって思う。
ご飯についてはつくっとたります。
それこそ
いろいろ巡り巡ってうまいことそこに収まって
ったなって僕は言われて、
運もあるしね、運と、なんかそういう巡り合わせもあるし、でもちろん努力も必要になるし、
いやだからどうなるかね、わかんないですけどね、
まあ一生努力多分し続けないといけない仕事になるし、
そうやねんな。子供の頃とか学生の頃ってさ、本当に将来を、うん、もう本当にざっくりとしか考えてなかったなって改めて僕は思って、
ほんまに
僕はパン屋になりたいと思ってますね。
あいいね、
僕もパン屋になりたい。
最初は今度大工やで、本当に本当に僕らの世代なんてなりたい職業って言ったらそのサッカー選手もあるけども、はいはいはい、そんなのに大体その大工屋さん、大工とか、はいはい、その建築家みたいなやつは入ってきてて、なったらそこかなと思ったりしてたけどさ、
うん、
サッカーです。
俺、昔の自分に会ったらなんて言うよ、
こっちなんか勉強ボタン入れ動くからね。
昔の自分に会ったらですか、
うん、ボタン落とした、
勉強しろって
、ちゃんと勉強して、うん、とりあえずなんかあれ、公務員目指すのかって
言ってそうね、
堅実
ね、その名言であってさ、はい、勉強することをだから子供が、うん、なんで勉強しなきゃいけないのとか、そういう時のその
変わってないな、
ああどういうふうにしてやる気を
育てるかっていう、だからその勉強することの意味とかを、
うん、
の名言があって、勉強してだから理由や知識をつけることによって自分自身が何を選ぶかっていう選択肢が取れる、
はいはいはい、
選択肢が広がるよ、
分かる分かる、
そういうことを伝えてあげたら、なんかそういうのを伝えてる人がいて、あ欲しかったその名言って、僕もその学生時代にっていう、
確かにね、
選べる、いろんなことを選べるようになるんだよ、勉強すると、
そうただただちゃんと勉強しなさいって言われるだけよりはね、
う
ん、
そうそう、こういうのができるようになるよとか、こういうことがなんか知れるよとか、なんかいろいろあるんだよっていう、
やっといたらあなたのなりたいものも、
どうなれるか、
科学者もお医者さんもいろいろなれるかもよみたいな、
だから選択自体はもうその子だから、その自分の娘とか息子だったりとか、そういうふうにもう子供に任せるっていうのはもう本当にその子にやりたいことをやればいいと思うけども、そのやりたいことをそのどんなものを見つけるかは、やっぱりそういうことをいろんなことを知らないと見つけられないよねっていうので、
過去に戻って何か一個だけ何でも修正できるとしたら何直します？
一個だけ修正、
一個だけ、
あーもうあっこやね、高校卒業するとき、
うん、
美大に生かす、
あーやっぱもでもやっぱその辺になりますよね、
そうそうそう、
あの僕もあの行くんだったら、うん、あの専門学校じゃなくてあの大学に生かせる
もう1年2年別に浪人してもいいからそっち行けっていう、
分かる、もうちょっと早めに始めとけと思ってますあの本当に思う、それは
単純にやっぱりその大学とかで、
うん、
いや最終的にこっちの業界に来るのは全然問題なくて、そうむしろそっちを目指すとは思うんだけれど、
うん、
そのなんだろう、なんか専門学校より大学の方がいいっていうよりは、うん、よりかはどっちかっていうとね、そのサークル活動みたいなことをね、
うん、
あの大学生活、
あサークル
活動そういうのをねあのしたい、
あそっちか
専門学校ね、まあ、結局高校の時とあんま変わってなくて、なんかその、まあ、サークルみたいなのもあんまりなかったんですけど、どっちかっていうとやっぱもうあの放課後はもうあの友達とゲームセンター行ったりとか、あの休憩室でカードゲームしたりとかっていうばっかりやったんで、まあ、それはそれでねとても楽しかったですけど、なんかいやあのもういやそれこそ原始研とか読むとね、サークル活動してって思うわけです
よ、ああったね懐かしい、
サークル活動をしたりとか、なんか大学ってあの単位というか授業選択式じゃないですか、出て単位取ってみたいなねあの感じじゃないですか、なんかそういう組み合わせてなんかやりたいみたいな、専門学校ね結局あの月から金もうずっと授業入ってる感じやったんで、もう言うたら高校の延長線上でしかなかったんですよね、やってる内容がもちろんそっち系になっただけで、大学行きたかったなって思いますね、
大学行きたかったというか、高校の時はあの ちょっと専門的なところに行ってたんだけども、そこで絵を描いてて、まあ、ずっと競ってた子がいたんだけど、まあもう運命の差でその子はあれ、あの聖火に行ったの。そう、聖火の芸大学
に
卒業して行きはったんだけども、もうそこをもともと実力の差はあったんだけども、卒業する時にもうそこで互いにまあ別のところに来ましたと、でもそっからの人生の絵描きというかものづくりの人生としての差の開く速度がまたさらに広がって、でもすごいなぁと、美術館とかにも映画飾って
あるし、あーすごい、
そうそうそう、ホテルとかにも飾ってあるし、
あーだからそこに、まあ、浪人とかしててもいいから、
もう食らいついて、
食らいついてついていくっていう、
そうそうそう、せんかったのが一番悔やまれる、楽な方がなんだな、
まあでも、やっぱね、浪人してまでっていうのもね、結構やっぱ大変ではありますからね、その、まあ、楽云々というよりはやっぱね、家のこととかももちろんありますし、親に心配かけるとかもありますからね。
なんか浪人イコールなんか良くないみたいなのがあるじゃん、
まあまあ悪いわけじゃないんですけど、やっぱ親としてはちょっとやっぱ心配はすると思いますしね。
別にもう今となっては30何歩だから、もし当時の自分に言えるんだったらそんな別にかまへんやん、そこにきっちり勉強して1年後そこ行ってみたいな、で一緒に頑張ればみたいなって言えるんだけどね。
ゆうちゃんなんかありますか、このここに戻ってみたいな、
ここに戻って、
そう、この人生の過去のね、この、ね、この地点に戻ってここだけ直したいみたいな、
ここだけ直したい、ああどうやろうな、もう分離選択やな
分離選択、
あの文系か理系かみたいな、
そう、
ああ
僕は実は理系なんですよ。
ああ一緒ですね、僕も理系でしたよ、
で僕文系なんです
。ああなるほど、
ああなるほどね、
その頃はもう本当に人生に特になんかやりこともなく迷ってたなっていうので、ただなんかっていう、なんかね、反発してたね、やっぱりね、思い返すとなんか別にそんな親に反抗した覚えないけども、なんだかんだ抵抗してたなっていうのがあって、
あるある、
理数が得意なのは知られてたから、まあ、そう成績的に見ればわかるから、そっち進んでいろんなそういう風なものになればいいやんみたいなことを言われ続けてたんですよ、ね、要それ僕がなんか知らないけれども反発して文系を自分で選んだ、僕に文系で先に行きたいものがなかった、明確にあったわけじゃないんだけども文系を選んだんですよ、
いやまあでも、分かりますよ、ありますよ、なんかそうやってあの理系理系ってなんかお前こっちだからみたいなこと言われてると、なんかちょっとこういやなんでそんなこと言われなあかんのみたいな、なんかそういうちょっと反発心みたいなのが出るのはちょっとわかります。
そのチクチクチクチク言われててね、例えばね、ほら最近はね、いろいろこうクイズ系がやってたりするじゃないですか。で家でテレビ見たりするとクイズ系の問題が出たりするときに、理系の問題が出たりするんですよ。それをパッて答えてやった瞬間に、はぁーって親がなんかね、
やっぱ理系言っとけよかったのにみたいな
ね。やっぱ得意やね、そういうのねって言われて、もうだからもう、こっちは単純にチクイズ楽しいんだよね。なんやろなっていう学生時代のちょっとしたあれやったな。でその時に戻って、まあどうやろうな、別にだからもしそれでどっちを選ぶとかじゃなくて、だから理系を選べじゃなくて、さっき言ってたように僕美術系もすごい好きや
った、
ずっと、図画工作とかその辺図工も好きやったし、美術系も好きやったし、成績も良かったから、そっちをちゃんと進むべきやったなっていう、だからなんとなくその頃って絵描きイラストレーターとか、漫画家とかってまあ、田舎に住んでたのもあるけども、就職って言われるとそこじゃないんですよ、それじゃないんですよ、なんとなくそれはもう仕事ではない感じが僕もしてて、親も完全にそれは多分ないだろうなっていう勝手に決めつけてたから、いやそういう普通に道もあるんだよ、そういうのちゃんとやっていけるんだよっていうのをちゃんと自分自身に言ってたら、多分恥ずかしい面もあったりしてたから、そういうのちゃんと美術系の方に進むって言われたら本当にその専門学校の子に行くのも、親は完全に了承してくれたし、応援してくれたと思う、頑張れたと思う、
だからそっちやっぱそっち系の、まあ、高校大学あたりになりますよね。その進路系の選択がやっぱ結構、ね、
あの勉強しなきゃいけないっていう変なあれもあったわ、うん、プライドもあったわ、うんうん、絵を描くこと自体が好きやったけども、それが将来的に仕事になるとはかあの自分の中でとあのハマってなかったから、うん、だから選ばなかった、そもそも選択肢なかった。今考えれば普通に選択肢で取ってよかったなと思った。
あの頃ってまださ、そのゆうちゃんとかひまちゃんとかは分からないけど、うちらの時は高校から特にその後の進路とかの時はまだネットがなかった、
うんうんうん、
普及してなかった時代だったから、そのチラシがたまたま入ったりとか、はいはい、先生から何か聞くとかしない限り何も情報が入
ってこない。確かにどんなのがあるかとかっていうのもね、結構自分で足使って調べないと
全く分かんないんだよ。
あれかな、やっぱまだオタク文化が強い根強かったんだと思うわ。
そうね、
そういうちょっとしたその風潮というか
あったね。
まだまだ多分あったんだと思うわ。
まだまだそのだから受け入れられない、
そうまともな仕事って多分あったんだと思うけども、世間的にあったんだと思うけども、自分の中ではそれをそう思わなかったんだと思う、
うん、
だからその選択次第を取ることはちょっと恥ずかしいっていうか、うん、
分かる分かる、
ダメなんだろうなっていう、
よくないことなんだなっていう。
だったらちゃんと親の言うことをまあある程度聞いて、そういうことをちゃんとしたところに勤めなきゃいけないんだろうなっていうので、ちょっとでもやりたいことねえなっていうので、
うん、
結局ズルズルいって、まあ、それがうまいことその流れ、世の中の流れがそっちの方向も全然いけるよってなったのも知ったから、うん、こっちの方の道もあありだなと思って進んでって、うん、親にも話したら全然いいよって言われたからこっちに進んできたっていう。そこやな、やっぱちゃんと伝える、なんかそうね、なんか戻すってよりかはこういうことも一枚あるんだよっていうのは伝えたいわ、マジで。
そうだね、それはあるな、
確かに。
2人で話した
ことないけど、なんでこの選択肢選ばなかったの。あったよ、ね、
大学行ってもっとこういろんな経験を増やしたかったな、俺は本当に。その経験を持って今の立場に戻ってきたいですね、
うん、
なんかそういうのがあったらまたちょっといろいろ違ったものづくりができるような気もするし、
うん、
まあ、今までの選択肢は間違ったと思ってないけども、それは
そう今ここ
にいるから、うん、そう、それは別にいいけど、あのやっぱその間違いではないけど、
あの
そなんかこういうのもちょっとこの選ばなかった方の先がちょっと気になるというか、
わかるわかる、
こういうことしてたらどうなったんかなとか言ったら、それこそさっきのゆうちゃんじゃないですけど、うん、その親にねこうやっていろいろ言われたりするときって、
うん、
いやもう俺はもうゲーム業界行くから大学なんか行かない、もう専門学校行くんや、
う
ん、もうそっち一本で行くんやみたいな感じで当時はね思ってたんで、もう専門学校一本に絞って行ってましたけど、
はいはい、
ちゃんとなんだろう、その世の中を知って、
うん、
その大学に行くメリット、専門学校に行くメリット、それぞれをちゃんと知った上で、
うん、
いろいろちゃんと考えて行動してたら、その時はもうどっちを選んだのかなっていうのとか、大学の方を選んだ時にどういう学びがあったのかな、そっちはみたいな、言ったらやっぱそっちに行ったらそっちに行ったで新しいコミュニティができるわけじゃないですか、うん、そしたら自分はどういうことしてるんだろうなとか、うん、そこから何ができるなってのが、今は言ったら専門学校からなんかまあ流れてネクストに来てますけど、うん、大学行ったらもしかしたらね、それこそさっきの原始研じゃないですけどサークル活動みたいなしてる中で、うん、同人誌とかね作ってもしかしたらそっちの界隈に来たかもしれないし、同人誌とか同人活動をしてる流れから言ったらあのメーカーに勤めるんじゃなくて同人サークルでその DL サイトとか DMM とかでなんかゲーム自分たちで作って売ってとかみたいな、だから普通に就職しつつもなんかそういう感じでみんなでゲーム作るみたいなとかね、そういうのとかもあったのかなとか、
今週も行ってたかもしれないですね。
そうもうありますし、もしかしたらゲームじゃない方の例えば漫画の編集とか、はい、なんかそういうね、あのちょっと関わる別の方のところに行ってたかもしれないし、グッズ作る会社とかね、いろいろやっぱあったと思うんで、なんか結構ね、そういうの考えるのはね面白いんで、あ、やっぱもう何度も言うけど、やっぱ大学生活をしたかった大学生活結局なんか真面目に勉強せずに友達とダラダラして、あの大学近くのところに一人暮らししてる友達の家に入り浸って遊んだりして
でもさ、多分今とさほど変わんなく
ていやだから変わんない気もするんですけど、そう、なんか結局変わんない気もしますけど、やっぱ経験できなかったことなんで、
そうね、
ちょっとやっぱ憧れがあるんですよね、大学生活っていうものに。大学行きたかったな。まあ行こうと思ったら今からでも行けるんですけど。そう、大学はね。
だから本当に大人の方、もう本当に年齢いってる方来てたし。
そう、大学は全然行けるの。行こうと思えば。
夜間とか。夏でも行けるからね。
そうなん、そこでね、そういう遊ぶサークルに入って遊ぶかっていうと、やっぱその時は学生もやっぱその若い頃のね、あのパワーと勢いがあり必要なのかなと思う。
正直。
ご飯食べれるようなところまでちゃんとやってきたのは偉かったかなみたいな。
ああ、そうですね。だってなんだかんだ今だから生活はできてるわけですからね、ちゃんと。そう
ほんまにね。もうそこにたどり着くだけでも多分すごいことなのかなとは。
ジジババから前田言われてるからね。大丈夫なんか。
やっぱね、そうやってやりたいことで、そうやってね、お金稼いで生活してっていうのができるっていうのはすごくありがたいことですよね。
この仕事してるとこう上の人は上の人ばっかし見えちゃうやんか、うん、その上の人はこんなに活躍してるとか、
いろんな、そうね、いろんな方がいるからね。
そうそう、こういう生活をしてるとか、そっちばっかり見ちゃうんだけども、目指すがゆえにね、実力とか技術とか、けど、まあ、ちゃんと自分がやってきたことを見返すと、それはそれでちゃんとご飯食べれてるし、うん、ちゃんとやってこれたかなみたいな。
作品も作ってるし、
そうだね、
残してるし、
そうそうそう、
今もやれてるし、ね、ユーザーさんも見てくれてるし、
そうそうそう、
作ってるものもね、
遊んでくれはるし、
応援してくれてる人たちがいるっていうのはある意味やっぱやってきてよかったなっていうのは
本当にね、そうね。こんな風に気楽に、気楽に言うな、楽屋裏とか気楽にやらせてもらえるようなね、環境なのが珍しい、珍しいとかそうそうないからね、
そうそうないじゃないからね。
いや本当に
勝手にしゃぶ
っていい感じに、その学生気分をまだ味わえてるっていうのはちょっと僕らは得してんのかなっていうのは、ま
あ、それはあるかもしれないですね。もうあのここの場は完全に学生乗りですからね
そうそうそう、
ある意味それでも全く成立してるっていうのは、うん、あ、まあそれで、まあ、
OK 出してもらえてるっていうのはね、
そうね、うん、
このコーナーではその場で出してパパッと
覚えて利用
していきます。みんなで
書いて
アンケート受賞さんを視聴者の皆さんにそうだよ。血圧は皆さんの決めないから私たちには何もできないのだ。さあ、でもこのね、あとね、流れを送ってい きますね。まずはこのね、
話
題を
よっこら
注射さん、
まるまる
聞こえてない、大丈夫、
大丈夫、
そして、ひろこさんのキャラクターってます、まるまるをするのは誰々みたいな
感じ。ああ、なんか今日もちょっとお絵かきの練習できなかったな。アルコールティッシュないとね、消せないんでね。
わかりましたが、
てか、なんか全然話してた。
そう。
今日まったりいい話をしてた。
いい話
してたね。
聞かせたいやつ。
なんかこういうお話するのもやっぱいいですよね。
やっぱりね、そのこう聞いてくださる皆さんもご自身の仕事だからいろいろ悩みとかもあると思うんですけど、それは我々もやっぱり一緒なんだね。
お悩み相談が始まって
た。そうそうそう。 承認となりますが、みんな各々のポジションでな、
憧れるんだろうね、こういう職業に。やっぱり普通の一般の会社の、
まあ、憧れる人ももちろん、やっぱいい部分がね見えるんで、憧れる人も、
まあ、でもあれや、でもどこのどの仕事も白鳥と一緒で、見てたら綺麗やけど、もう水面の下は足バチャバチャしてるからね、もう白鳥と一緒も
大変なこともいっぱいありますからね、やっぱり。
そうそう、うちらから見たら、なんかその公務員の方とか、一般でちゃんとした会社に勤めてる方は、ほんまにちゃんと生活ができてすごいなって、羨ましいなって見えるのも、そう、それはそれで必死に頑張ってはるのし、
水面下ですごいこう頑張ったがゆえの、
そうそうそうそうそう、
互
い眩しく見える感じなのね。
うちらからすれば絶対そのある程度ね公務員に勤めてる人の方が絶対いい生活できてるはずだし、
そうそうそう、
楽しそうな生活してんだろうなっていうのは。
ストリートラップをしている花澤さん、
花澤さん、
花澤さん、サザエさんの花澤さん。
ああ、サザエさん、
そう、ストリートラップをしている花澤さんだそうです。よーいスタート。
花澤さん、
花澤さん、
花澤さん、花澤さんってなんだ。花澤さんって分からへんわ、分からへんからいつものやつ書こう。貧困なストリートラップのはすイメージ。 あと5秒です。5、4、3、2、1、終了でーす。強そう。
あ、すごい。
花澤さん、花澤さんってあれでしょ、カツオ君大好きな子でしょ。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそ
う
そうそうそうそうそう、
どうしたんだい花子っていうの、
花子
いやー、花澤さん、
花澤さん、サザエ姉さん、
なるほどね、
カツオ君の難しいな。
花澤さん、サザエさん、お姉さん、お姉さんだ、言った気がする。
お姉さん、
そう、
カツオ君の、
違って、なんて言ってたっけ、磯野君か、
磯野君、それ
磯野君のお姉さん。
でも花澤さんめちゃめちゃ金持ちやからね。
そうやね、
不動産、
不動産で、
そうそうそう、
だから あのね、あのカツオ君はあれは
もう勝ち組やで、
勝ち組やで、
もう地主の一人娘やからね。
早川さんとかそういう意味じゃ非じゃないんだって
そうそう、
あそこに行くべきなんだ。
そう、花澤さんに行くべきや、
うん。
これがあれやろな、汚い大人の汚い大人が子供をもう嫌がらせる言葉で
反対やで、将来。
そうやで、もう家賃収入でいけるからね。
そう
だ、マクロのハッピーコシステ
ム、多分磯野家も2階建てになるぜ
とうとうあれやで、別々で暮らせるかもしれない。
せやで、磯野
家がな、2世帯
が2世帯住宅いけるべき、できるって。
できるな、とうとう。もうなんぼでも、あの、住むとこ貸してくれるから、それ。かわいいな、これ。
いや、あったよ。花澤さんやで。
いや、今の花澤さんか。
あ、花澤さん。
あ、こっちか。
花澤さん。
なんか、頭リーゼントになって
なんか、パーマやったんけ、なんか、花澤さんって。なんか、
おかっぱじゃない、おかっぱちゃう、
おかっぱやったっけ、
あれ違ったっけ、
パーマ感じじゃなかったっけ、おか
っぱパーマやったっけ、
なんかミサエさんとか、
ミサエはパーマ
やったっけ、そう、サザエさんとかのさ、そんな感じの
はいはいはい
があるからさ、
サザエさんの髪の毛が強すぎるからな、
そう、
すでに花澤さんググりたいんだよ、
ググりたいわ
花澤さん確かおかっぱ ぽいだったの、
逆だったっけ、花澤さん。
うん。
そうか。それはじゃあちゃうな、
ほら、磯野くん連れてんの、俺だけやからね。
別に、ないもん。ストリートライブやろ。あ、じゃあラッパーやろ。客寄せしてんねん、だから。不動産屋に。
あ、なるほどな。花澤お父さん。
そう
な
の。安いよ、安いよ。安いよ、うち安いよ。
安いよ、貸せよ。
貸せよ。安いよ、安いよ。
はい、出ました。はいはいはい、では
確認
していきましょう。
セーフ、全員セーフ。
す
げー
な、
B
46
点。誰もいるのか。あ、似てるわ、めっちゃ似とる。
そう、あ、ほんまや、あ、ほんまや。だからまあ、やっぱりカッパなんかね、だからちょっとこの羽っけね。
そうそうそうそう、なんかここら辺ちょって出るな。うめぇ、すごいな。
花沢です。
花沢フェス、花沢フェスって何、
わかんない。
セーフ、続いてが20%。
アザラシじゃねえか。
A、 あ、
ごめんなさい、
知ってた。
気持ち
ゃー、危なかったな、俺。聞いたかもしんない。
え、ゆうちゃん何番、
わかんない、 C かもしんない。
C、 いや、 C 俺、
D、 そう、
D か。
あ、私
俺とゆうちゃん
やっぱり、ギリギリ
最初になん
か
ラストか。
いや、一緒
同一料理、
そこ
そこか、そこそこそこそこ。
あ、よかった、楽しまいと出ててよかった。はい、そして 9.4%
は C と
E。 C と E、
投票です。
あー、そうか。
バケモンとアイドルってか。
そうか。やっぱ髪型ちゃうもんな。
髪型リーゼント。
見方によってリーゼント見ちゃったもんね。
いや、家借りに行ってリーゼントやったら借りへんって。今日もセーフでもある。よか
った、よか
った。いやー、
なかなか
今子が強いんだよ。今子が強いんだよ。
和子さんは強いですね。
強いんだよ。
よっこら。いや、でも無事2位を獲得しましたよ、さすがアザラシ。
おい、人じゃなくなってんじゃないか、またおかしいだろう。
いいぞ、あの軍。
この前人の練習散々してた後にアザラシ欠かしたから。
パピコだっけ、
今日パピコ。
パピコ、パピコ、
パ、
パピコ、パ、パヒ、マルコやったのかな。
かよってどんな感じ
だっけ。歌による
かよ
って、確か。
はい、で、カ
ーマでした。それでは、そろそろ
2時間ということ
で、プレゼントの公開と行きます。海の生き物だからほぼ正解って、すっげえ優しいコメントがあるわ。確かに。
あ、俺、花澤さんみたいな子に好かれたらな。
いいぞ、なあかん。いや、しかも花田さんだって、あの、あれでしょ、あの
不動産
の娘さんでしょ。
一人娘やで。
もう
この話するの2回目やけど。
あ、先まで出すか。
ずっと永遠と話してた。
いや、だってね、いい、
それはもう、
しかも自分のこと好いてくれてる。
そう、あなたの家になりました。
すっごい、今完全にただのオタクの反応してしまったけど。
あるかわいい。
かわいい。
パピコじゃん。
最高なのにカメラなくないのがつらい。マジで最高
だ。ハムリって。
マジ無理。
めっちゃかわいい。
トゥートイ。トゥートイ。
トゥートイ入れました。
トゥトゥイ細密だな
細密だなってい
やきっと最高だなって言ったんですけどねすごい変すごいご変換が
ちょっと興奮しすぎたあ素晴らしいね
素晴らしいさすが
いやまあ戦後ポエムも続いていくんだよ
いや
皆さん
よろしく
お宝になるかもしれないよ
よろしく
直筆の一点限りだしね
お腹空いたなぁ晩ご飯何にしようかな
今日の晩ご飯
満足
なんかいろいろと喋りながらこれが見えて満足突然思ったもん今日僕一挙喋ってんなってやってながら
喋ってたね
喋りながらよくかけてんな
今日の超かわいいそう覚えてき
たかわいい
素晴らしいトゥートイって
トゥートイって書いてある
トゥートイトゥートイ
トゥートイ
降りてくんだたまにインスピレーションで書いて僕どっちかというとイラストインスピレーションで書いてるか
あったから、うん、あ、わかるほぼそれ、うん、何もわかんときマジで辛い
そうそうそうそう
何もわかんときただただもう書くしかねえからそう
まあでも
書いては決して
結局そうやと思いますよやっぱりなんだかんだやっぱその文章とかも結局やっぱその打って、うん、あ違うバーって消してみたいな感じだと思うんであの企画とか僕考える時も、うん、あのもうなんか次から次へとアイディアが出てあ、はいはいはい、これ足そうこれ入れたら良くなるわとかあのあこうもっと このキャラ入れたらもっと良くなるなこの組み合わせでやったらもっとここ膨らむなみたいな感じでバーって出る時もあれば、うんもうなんかパッと思いついてあいいなって思ってカタカタってやって、うん、やったやつをふと見ると、うん、でもなんかちょっと違うなと頭で思い浮かんだ時はめちゃくちゃ良かったけど実際にちょっとやると違うなってなってなんかこのちょっと設定の矛盾みたいなところを補うためにこここういう風にしたらあのなんかうまくまとまるかなと思ってやろうとしたことがまたなんかぐちゃってなってあ違うなんかちょっと打足っぽいな消すかが消してなんか結局1時間ぐらいずっとカタカタやって消してカタカタやって消してを繰り返して気づいたらもうあだいぶ時間経ってるわもう今日はちょっとこう企画考える頭じゃねえなやめよう
なんかもうなんだろうもうもう最近というかもうここ数年はもう書く前からもうあの よくなるかならないかがもう分かってるみたいな
あのさだからよう多分絵描き現場さんだと思うけども、うん、よう絵描きイラストさんの中で、うん、頭に描いたものを描いてるんですもう絵がかってるからもうそれをなぞってるだけなんですっていう人がいるけども、うんうん、僕らその僕もその感覚が分かんない
ああそうなんや
そのはいはいもう頭の中で出来上がってるものをただ描いてるだけですっていう人は俺はすげえなそんなことになってんのそもそもどうなってんのって
俺もうそっち
何それって
そっちだったんだ
マジで、
うん、俺それがないと、うん、それがない状態でやり始めると大抵ろくなことになる
ああ
いけますあのメインビジュアルはあのそれができてから描いてくださいね
あそうだ大抵それ系やるときはもう初めにできてる状態まで持ってってから描き始める、うん
ある程度頭の中にビジュアルはこんな感じにしたいなとはあるけども、うん、それをだからもう本当に例えば僕の中のイメージだとその人たちってもうあれ白紙のそういうキャンパスとかにもうその辺がうっすり見えてて、うん、それをなぞってるだけなんだろうなっていうイメージがある
そうそうそうもう全部影もついてる
マジで
もう初めに影ついてる
すっげえな
そのそっち方面
だからさっきのイラストなんかも、うん、あの気づいたら出来上がって
それはそれですげえわ
気づいたら出来上がってる
いやふとバッて見た瞬間にあ可愛いなって思ったりするの本当に自分はその可愛い絵柄のやつを描こうと思って描いてんじゃなくてわーって描いて瞬間にバッて見た瞬間に可愛いこの子って思ったりしてる
あそれはすげえな
そういう感覚だから
全くあの別パターンの感じ別パターン
やっぱ違うんか
別そう全然違うやり方やと思う
準備進めちゃってるわ
でもやってる間にそのそっちの感覚はすごいなと、もうだから書き始めるまでが最高潮だ。
はいはいはいはいはい。
そう、だからもうそこからはもう形にするだ、ほぼほぼするだけ。
逆だね。最後が最高潮になってる感じ。
はいはいはいはい、はい。
書いてる時って
大丈夫だからこれでって思って書いてるんです。
はいはいはい、なるほどね。
そういう感覚、うん、で最初に出来上がった時にいいの出来上がったってなって、最後は最高潮なんです。
はいはいはいはい、
最初の頃ってこれで大丈夫なのかなとかっていうのを書きながら、一番の絵描きもイラストも、うん、最初の時も全部絵柄の洗顔の時もそう思いつつ、うん、最初の時も最初の時最初の塗り始めは微妙、今回もちょっと微妙、ってなってってる。
それはすごいな、うん、
いや正直どっちもやっぱすごい、やっぱどっちの利点もあって、
そうそうそう、
かつやっぱその自分と違うタイプの人のやつ聞くとなんかすごいな
って思
うん
ですよ
ね。うん、
同じキャラクターが銀ちゃんとかも話してる、銀ちゃんどっちかというと今井さんたちと
同じなんか似てる感じがする、そ
うそうそうタイプなんですよ、うん、だから話してると全くちゃうっていう感覚が違う。
銀ちゃんと話してるっていう打ち合わせしてるとき、ああこういうことね、あじゃあ完成これね、
うん、
から始める、
うん、
今ちゃんとかよく見てるから分かると思う、ね、うん、もう初めにもう決まっ全部決まってるみたいな、
こんな感じねっつって、
おし
いやー
いやー、ちょっとなんかええや
ん、なんか真面目な話しましたね、
真面目な話やと、あの全然あのね本当にさ、それあと帰ってきて僕、こういう休みの先生、年齢してねえなと思ってよろしくお願いします。
今して
みましょう。今、こういう休み企画、よとてもよろしく、今ホームページも公開されて、今日、イラストイベント CG もね、
はい、2枚出ましたね。
2枚出ましたんで、うん、ちょこちょこ情報も出てくると思いますけれどもね、ぜひ私も頑張って、さっき言ってたから、その中にあるんですよ、何枚か。その、
いや、こういう休みのね、CG ね、めちゃくちゃいいっすよ。
うん、
かわいい、
かわいい、
降りてきてる、で結構降りてきてるのも基本的にいろいろ書いてきたからこそ、それが地球の大活が出たんだろうなってなるから、やっぱりいろいろ書くのは大事やなと思いつつも、今回はいろんなそれをね、自分だから持てる力出して書いてる企画なので、イラストなのでね、ぜひともうさきちゃんをよろしくお願いいたします、
うん、はい、というわけで、
うん、
来週は、
はい、書く機会です、はい、まあ、なんで多分あ来週はいろいろ自分が放送でね、
そうですね、
宣伝は
せっかくなんで、
あとウサギの奪還、企画もやりますんで、ぜひともよろしくお願いいたします、
はい、お願いします、
お願いします。
ということで、来週は
4月の9日ですね、
9日ですね、21時から1時間配信予定してますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様、バイバイ
ビ
ー。なんか30半ばぐらいからかな、ようやくその過去の経験の積み重ねが生きてくるようになってたような気はする、
うん、
こうしたらいいのかなとか、
なんかこの話今度ちょっとね軽く飲みながらでも、
うん、したりね、
そう、
いいね、
みんなでちょっとね、
やりたいね、
のんびりしながらやりましょう、うん。